皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月19日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、安倍首相は運気が落ちているです。政治の方もですね、非常に混沌としてきてるんですが、前から知っている、政治家の運勢を読む人いるんですね。この言う人は別に一人ではなくて数人、もちろんいるわけですけども、やっぱり安倍首相、運気落ちてますね。これはもう、やっぱりしょうがないんだと思いますね。時代とともにですね、やっぱりいつまでもその運気が強くあり続けるってことは普通の人はないわけで、そうするとやっぱりこの今の安倍内閣の混乱ぶり、この選挙前にですね、様々な不祥事が出てくると、こういうのもですね、説明がつくんだと思うんですね。やっぱり時いよいよいたりという感じがします。運気が落ちておりますとですね、だいたい運のいい人が先に去っていきます。運のいい人がですね、だいたい周りから去っていって、運の悪い人ばっかり集まってくるんですね。実際に安倍内閣を見ていてもそうだと思うんですね。外交でも何でも一つもうまくいかないし、経済界もですね、かなりやっぱり安倍内閣に批判的な人が今増えてきましたね。で、この後ですね、解散するのかどうか、消費増税凍結するかどうかは、これはまだ決まってないんだと思うんですね。で、最終的に例えばですね、消費増税をしないと、凍結ということにしますとですね、今度はその経済界の方で、増税の準備していた人は多分怒り出すんだと思うんですね、相当な感じで。で、運が良ければですね、増税をやって、それでもなんか乗り切っちゃうと。安倍内閣始まった後、8% に増税したことありますが、あんな風になることはあり得るんだと思うんですね。しかし、運気が悪いとですね、それはなかなか難しいんですね。だから、仮に増税したとするとですよ、ものすごいその不景気に突入するっていうことが、もうほぼ確実に分かってますし、もう今の段階で景気非常に悪化してますからね。でもこれでもし本当に増税したなんてことになったら、一気にその奈落の底に落ちる。じゃあ増税凍結したってことになると、もう役所にしろ民間にしろ政府の言うこと聞かなくなりますよね。例えばこの後インボイス方式を導入しようと言ってますよね、消費増税は。そんなのむちゃくちゃ手間かかるわけで、最後になってやっぱりやめたという可能性がかなり高くなりますから、消費増税凍結するともう消費税そのもの終わりですよね、これね。もともと欠陥税制のところを持ってきて税率で上げちゃうなんて無茶なことやってましたから、それはアウトでありまして、ですから消費増税凍結っていうことになったら消費税終わりで、で政府に対する信用もですね、ガタ落ちだということになると思うんですね。で、一方ですね、この野党の方は消費税は上げないと、あるいは減税あるいはやめようということを言っておりますから、選挙一つ取ったってですね、自民党は日本増税党ですと、増税が皆さんの未来を引き受けますと言ってですね、不祥事は忘れてくださいと。年金も財政基盤しっかりしてますから、余計なことは考えずにお金は金融機関に持ってって運用しましょうとかですね。そんなこと言ってたら、ボロ負けすんのは当たり前ですよね。だから戦いようがないわけですよね。消費増税とか言ってるとですね。で、じゃあ消費増税をやめようということになると、今言ったように、周りが離れてちゃうんですよ。安倍内閣を支えた方が離れていきますから、絶対絶命ってのはこういうことですよね。どうするのかなと思っておりまして、党首討論なんかもありますしね。で、G20 の方は、どうですか？今物事が華々しい成果が決まったようには全く聞こえてこないですね。やはりこれは日本の問題というよりも、全世界の問題で、なかなかなんて言うんでしょうかね、新興国、とアメリカだけじゃなくて、アメリカとヨーロッパとかね、ものすごい対立になってますからね。やっぱりそういうのを見ると、もう世界で一つのシステムに合意して、その一つのシステムをみんなで支えて動かしていこうという時代は終了したんだと言っていいと思うんですね。これは歴史的な一時期の問題であって、もうそれは終了したんだと考えることが適切だと思うんですね。ですから、ざっくばらんの意見交換みたいなことは、それはいいと思うんですけども、G20 を契機に何かを合意するっていうことは、 まあ非常に難しいことだし、まあ今そのざっくばらんな話をするような環境にもないという部分が今世界大きいと思いますね。ですからまあこのまま行きますとですね、まあかなりまた世界中、混乱して、その影響が、まあ、G20 みたいなところに出てくるでしょうから、まあそのなんか、ね、議長国だからなんかできるとか、そんな感じには到底見えないですね。あと年金のことなんですけども、やはりこの、たくさんの嘘がバレてきましたね。金融庁でも試算していたんですね、いくら必要か。それは3000万円だってわけですね。いや、まあ全くですね、3000万円その貯めろと。例えばですね、こう、今、年収300万円以下の人はたくさんいますよね。どうやって3000万円貯めるんですかね。10年間飲まず食わずですね、促進成仏でも しない、するような感じで貯めたって、ね、10年間かかるような数字ですよね、それね。どうにもならない話で、そんなの平気で出してきて、だから要するに金が足りないから皆さん金は金融機関持ってきましょうってのは最後のオチでしょ。金融機関に金持ってってのは儲かった人なんていないですよね。要するに株価上がってると、その場は評価では上がってんですが、そこで全部株売り飛ばしてですね、売り飛ばして税金まで払って、で、その手取りした時にどれぐらい増えてるかって言ったらほとんどの人損してんじゃないです。だいたい日本人相場はだいたい下手な人多いですもんね。だからそういうの見てるとですね、本当なんかこう詐欺そのものだなって感じがしますね。国家的振り込め詐欺そのものだよね、あれね。まあ年金っていうのはもともとそういう仕組みなんですよね。払えなくなって最後まで払った人がこう、ババ引くようになってて、まあ先に死んだ人がもらえるから、まあそれはラッキーというような、そもそもそういうネズミ講みたいなシステムですからね。特にこういう人口減少時代っていうのはね。まあだからその矛盾がやっぱりこれ出てきたんだということでしょうね。で、これやっぱり選挙の前に出てくるっていうのはやっぱ運気を持ってる証拠だよね。で、選挙の前は隠しておこうと思ってたわけでしょ、あれ。それから農業のこともそうですね。農業についてはこうアメリカに全面譲歩すると。FTP だと。全部譲ると。FTA か。全部譲ると。いうことで、こう、裏で合意していて、隠してたわけですよ。で、それアメリカにばらされちゃったわけですよ。まずアメリカの雑誌がばらして、で、トランプ自身がツイッターで、ばらしたわけですよね。まあ、こんなも実に、ね、運が悪い話でですね、もともとこう、まあ、なんて言いますかね、ずるいわけですよ。選挙の前は黙っててね、国民騙して票だけもらってですね、選挙終わったら関係ないと、全部ばらしちゃいと、全部譲歩しちゃって、政権の命乞いをしようと、まあ、こういうことでありますから、実に姑息なことを考えてたわけで、まあ、しかし今までね、森友にしろ賭けにしろですね、この姑息なことが通ってたわけだよね。姑息な悪いことが通ってたわけで、通らなくなったっていうのは実に、まあ、自然になったってことで、まあ、それ自身、まあ、安倍の運気は落ちてんだと思いますよ。それに尽きるわけで、だから運気が落ちてくるとですね、全部うまくいかなくなるんですよ。またの人が離れてってですね、あと、全部悪くなってきますね。で、私、また一つ注目してるのはですね、安倍的な雰囲気を持ったリーダーが、同じようなリズムに今いるんですよ。なんかこれってね、昭和のバブル崩壊の時と本当によく似てるんですけども、昭和のバブル崩壊、まあもう30年以上の前のことですがね、あの時もね、その最後85年から90年、あれ93年ぐらいまでかな、本当にある種独特な雰囲気の人たちが言われ腐ってたんですよ。なんかもうね、なんて言いますかね、得体の知れないっていうんでしょうかね、こう、お金の亡者っていうんでしょうかね、政治もそうなんですよ。まあ、金に浮かれちゃってね、経済界だけじゃないんですよ。もう、政治もそれから役所もね、から家庭もね、もう若い人たちもね、金に浮かれちゃってなんかおかしくなってたんだよね。で、そういう時のこの、なんて言いますかね、雰囲気っていうのは、こう現実が見えないというか、地が足についてなくて、で、それがその崩壊していきますとですね、そういうなんかある種、変な気性を持った人たちが、次々炙り出されておかしくなっていくんですよ。当時住友銀行の磯田っていう頭取におかしくなりましたでしょう。で、その後たくさんのそのトップリーダーたちがおかしくなって消えてなくなりましたよね。で、なんかね、今回も同じ雰囲気がするんですよ。こうなんか一番上でやりたい放題やってると、デタラメにも程があると。デタラメにも程があるっていう連中がですね、こうなんか一人で気張ってるっていう姿がですね、いや、あっちこっち今あるんですよ。あっちもそうなの、こっちもそうなのって、下の人たちがもう平気平気してるんですけども、 その、上が決まってですね、まあなんか多分今まではある種うまくいってたんでしょうね。この昭和から平成の時代は多分うまくいってたんですよ。なんか運がいいんだかなんだか知らないけど、それで一番上に残れたんだと思うんですよ。ところがなんか時代が変わりましてですね、特にこの今年に入ってからだね、まあ令和もっていうこともあります、あるんでしょうけども、やっぱ全然通用しなくなっていて、やればやるほどおかしいっていうか、つかもう、もがけばもがくほど、こうなんか泥沼に足を取られるような、そんな雰囲気が本当に広がってるんですよ。で、見かけはですね、うまくいったうまくいったって当然言うんだけども、それ一体何なのっていう感じですよね。本当になんかこう、急にそういう人が増えてきていて、だからその困りましたってご相談事も最近結構あるんですけども、まあだからそういう時はですね、いやそれちょっと待ってたらいいよと、これ必ずこけると、空転してこけるから、あれですよね、電車だってね、たまに空転しますでしょ、あれ。空転するといきなりですね、電車のこの車輪の回転速くなってですね、車輪の回転でスピードかかってますから、速度超過っていう状況になって、いきなり急ブレーキかかるんですよ。非常停止装置が働いてね。だから同じなんですよ。こう、おかしくなってる連中もですね、最後空転するんですよ。非常ブレーキかかって止まるんですよね、あれ。まあ止まり方がいろいろあるんですけどもね。だからね、黙って見てみと。で、もし残るならそこの、まあ立て直しの仕事になるし、まあそんなことをやりたくなければ、まあ早々にどっか行った方がいいですよ、ということをこう言うんですね。もう一番だから最後、トップが暴走し始めるとですね、止めようがなくなるんですね。例えば自民党なんかもですね、果たしてこの安倍氏が首相を辞めた後どうなるかですよね。その人事を入れ替えて立ち直るかどうかは非常に疑問な部分がありますね。要するに何もできないから、こう、運の強い人に、その当時運の強かった人に頼っていただけでしょ？自分たちで何もできない以上ですね。それは運のいい人がいなくなったら、それは何もできないんだね。運勢しかなかったっていう感じだと思うんですよね。運だけで来たっていうのはやっぱ恐ろしくて、運が尽きた時にこらえることができないんですよ。運が尽きた時にこらえることができないから、次の立て直しまで行かなくて、そのまま運産無償ってことになるのが、まあ大体ほとんどなんですよ。バブルの末期なんて典型的にそうで、そのバブルなんてですね、バブルで踊ろうっていうのは、まともな感覚の人は絶対できませんからね。おかしな人しかできないんですね、バブルで踊るって。まともじゃないですから。でもおかしくても、運の悪い人はできないんですよ。当然ですね、ボロ儲けしてやりたいとか、デタラメやって、なんとかやりたいっていう連中もいるわけですけども、普段からね。運が悪かったら、そんなチャンスはないんですよ。で、そのデタラメなのに運がいい人が、結果的にバブルで成功して、一番ひどい目に遭うんですね。だからこの、歪んだ時代に運がいいっていうのは非常にこれ、罪な話でですね、あれは後々ね、大失敗の元になるんですよね。だから逆にそのまともな人はですね、まあ運の悪いのがね、でたらめ始めたらですね、まあしばらく待ってりゃいいですよね。早々、いつまでも続くもんでもないし、待ってりゃですね、なんかその次が見えてくるわけで、ですからそういうふうに考えてますとね、この安倍内閣の運気が落ちてきたっていうのはですね、まあ最後、だから役所もそうだよね。役所も、それから大企業も、なんだかんだ言ってこの安倍に頼っちゃった部分があるわけですよ。だって自分たち依存症だからね。で、その頼ったものが運気を落ちてたら、これ全部終わりじゃないですか。これはなんか非常に大きなインパクトだなと、まあ見てて思うんですね。で、ですからそもそもその、日銀がですね、結局、その大量の国債と株を買った、まあそれだけなんですね、本当のこと言って、昭和安倍内閣でやったことっていうのは。ただそれだけのことでありますから、まあ経済別に何かやってるわけでもなくて、金を出したというだけのことでありますから、それはなんか別にそれ以上のことは生まれませんですよね。そうするとこれから立て直しをしようってことになると、これ本当にですね、全部見極めた上で行動していかなきゃいけないわけで、こんな運だけで、運のいい人を立てれば成功するとか、いうことではこう全くないんですよね。でも同時にこの、まあ、野党の方を見ていてもですね、やはりこのもっと大胆にですね、いろんなこの政策とかですね、あるいは方向性を言った方がいい時期にもう来たと思いますね。要するにこの自民党に今まで投票していた層をですね、まあ、どのように持ってくるかって考えている人たちも多分多いと思うんですけども、そういう人たちもですね、いろいろいるわけですよね。 その安倍的な雰囲気の人たちも結構いるし、それでこううまい汁吸った連中もいるけども、それがこけた後どういう人が台頭してくるかってことをよく見極めるべきですよね。やっぱりこのなんて言いますかね、今までの価値観では計り知れないようなデタラメをやってきた以上ですね、次はまともな人が出てきますよ。まともな人が出てくるから、あんまりね、姑息なことやらない方がいいんですよ。あんまり姑息なこと言わないでですね、大きなところから大きな方針を出してやった方がいいと思いますね。まあ山本太郎なんか頑張ってんじゃないですかね。そのああいう風にですね、あんまり遠慮しないでですね、大きな方向性からやることが大事で、で方向性決めてどうやるかは後で考えればいいわけですね。そのやり方がわからないようなものを言うのがね、その無責任だったのは、あれが全くの間違いのもとですよ。それが役人根性ってやつなんですよ。役人ってものはですね、そのこれをやれあれを言われて、役だからやるのが役人でしょ。だからやっぱりそれはね、なんかやれと言われてやりようが分かんなかったら、それは役人としては失格なんですよ。しかし政治家は違うんですよ。どうやるかを決めて、あとはどういう方向に行くかを決めてね、どうやるかはみんなで考えればいいんですよ。自分たちで分かんなければ外の人呼んでくればいいし、外国人呼んでくればいいし、要するに方向性を決めるのが政治家の仕事で、でそれを具体的にですね、形にしていく中で、具体的にやり方が決まったら、あとは役人にやる人がいいわけですよね。そこのところがですね、この変化というものに対する役人的な発想と、本来のリーダーシップの発想が一番違うところなんですよ。どうも今の野党の人たちはですね、すでにやり方が決まってる方法の中で未来を選択するでしょう。だからね、ちっともね、変わり映えがしないんです、あれ。そうじゃなくて、こういう風にならなければならない。ああいう風にならなければならない。というところをまず最初に出してって、で、どうするかについては、まず人ですよ。その、人を連れてくるってことなんですよ。政治ですからね。その法律を作ることじゃなくて、これ担える人を連れてくんですよ。国内外、いろんな、世界からね、いろんな業界だり、いろんなところから。人を集めてきて、チームを作って運営するってのは政治の基本中の基本でしょう。その中で、まあ、どうやろうかって話をするわけですよ。まあアメリカなんかそういうの一番ダイナミックにそういう政治やってる国ですよね。企業経営もそうですよね、あれ。企業経営もなんかその辺のところはっきりとしてるのはアメリカで。日本もね、少し見習わないといけないですね、この部分についてはね。やっぱそのリーダーシップがですね、どうしてもなんかね、この小さくまとまっちゃってると。方法がわかんなきゃ何も言わないとかね、そういうことやってるからおかしくなる。で、やっぱりこうなんか、どうでしょうかね、この、バブル崩壊って言いますか、リーマンショックですね。リーマンショックの後は、なんだかんだ言いながら、その、運の強い人に、そのまま任せてやっただけだったんじゃないです、日本も。それから世界も。あとは金ですよね。結局、金ばらまいちゃって、あとは運のいい人に任せてたと。ところが、運気が次々落ちていきますよね。別に中身がないのに運だけ良かった人がいるから。落ちてきますよね。そうすると、例えばクリントンのところも負けてね、トランプになるし。それから、日本の安倍の方もですね、だんだん運気落ちてきて、騒がしくなってくると。中国の習近平も相当運気悪いんじゃないです。だからなんか完全に追い詰められましたよね。ですからこういうことになってくると、まあ運のいい人にね頼って、現状維持さえしてればいいという、そういうこの方向性はもはやありえないんじゃないかと思うんですね。だからこう今までこう思考停止してた分だけですね、よっぽどこれ考えなきゃいけないんですね。でもまあ、なんて言いますかね、この次っていうのはミレニアム世代がどんどん台頭してきますから、この不況の出口は、まあ前から言ってるようにミレニアム世代なんですよ。だからその、変なね、この昔のやり方に戻すとか、現状維持とかいうことは、もうそれはできないわけでありますから、そこにはこのブロックチェーンとか IT、IoT とか AI とか、新しいテクノロジーが入ってきますでしょう。で、ミレニアムの価値観ってのは、その上の世代とだいぶ違いますからね、全部組み直しになってきますから、ものすごいチャンスなんですね、これね。ですから、政治っていうのはやっぱりその時々に生きる人たちを中心に、その時の時代を組み立てるってことは大事でありますから、大きな方針とかね、まあその意味ではこの、新しい時代の人たちが活躍できるように、そして、うんと若い人たちとか年配の人たちがそれに協力できるように、参加できるように、パラダイム、プラットフォームを作っていくのが政治の大きな仕事でありますから、もうなんかね、こう、金と運だけでですね、こう、政治を回そうとかね、くれぐれも思わない方がいいと思いますよ。企業経営もそうですよね。 企業経営はまさにそうでありましてですね、役所とあんま変わんないですよね。別に経営者何するわけでもなく、ただのサラリーマンやってるわけで、だけでありますから、あれじゃ未来が始まらないことは当然で、まあ金と運に任せてですね、上に任しておいて、自分さえ良ければということでやってる人たちがすごく多いですね。まあこの際大いに反省してですね、全部入れ替えていかないとまずいかなと。特にこの選挙後はですね、慌ただしくなるんじゃないかなとそう思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、安倍首相は運気が落ちているということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。